笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。怪しいオファーが届くことってね、あると思うんですよ。メールだったりとか、あと SNS とかね。そういう時あなたはどうしてますか？私はというとですね、とりあえず、まあ、調べてみたり、興味のあるものであれば聞きに行ってみるっていうことをしています。でも ほとんどというか多くの方はね、なんかよくわかんないからスルーしちゃうってことが多いんじゃないかなって思うんですよ。今回のね、ゲストの方はこの笑顔のワークライフバランスのオファーを怪しいと思いつつもね、一つ一つ確認をしながら受けてくださって、ゲスト出演してくださいました。そしてね、しかも次のご自身の次につながるゲストの方まで紹介してくれたという、好奇心と正義感にあふれた素敵な方です。沼里よしえのハンドメイド作家スクール代表で、ニットデザイナー、ハンドメイド作家の沼里よしえさんです。インタビューさせていただいたのは神奈川県平塚市のモナカフェ、七夕で有名な平塚駅から徒歩10分ほどの雑貨店に併設されたとってもおしゃれなお店でした。それではどうぞお聞きください。本日のゲストは沼里よしえのハンドメイド作家スクール代表の、ニットデザイナーでハンドメイド作家であります沼里よしえさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日ね、お邪魔しているのが平塚市にあるルナカフェさんというところなんですけれども、はいはい、こちら沼里さんとどんな関係というかご紹介いただいた理由は何だったんですか？
ですね、平塚のこの南口の方はおしゃれなお店が多くてですね、でここは以前友人と一回来たことがあるんですけども、とても雰囲気が良くてい
いです。
おしゃれなお店だったので、ぜひご紹介したいなと思って、
は
い、
そうだったんで、
ね、選びました。
ありがとうございます。はい、なんかね、なんて言うんでしょう、一軒家じゃないんだけど、こう建物がね、こう3階建てぐらいなのかな、
高さありますよね。そうですね、で1階2階が雑貨屋さんになっててね、とっても可愛い雑貨があるんですよね。
そう、可愛い、入った瞬間に、なんかなんて言うんでしょう、木の匂いというか、ストーブみたいな匂いがして、すごい雰囲気のいい、
なんかちょっとアンティークっぽい ね、
そうですね、
ちょっと海外っぽい、輸入物っぽい素敵な雑貨があって、
はい、なんか確かにです。
でなんか、ケーキとかパンケーキとか、はい、そういうのもすごく美味しくて人気らしいんですね。
じゃあぜひね、パンケーキも今度いただきたいなと思います。はい、はい、そんな素敵な、湘南エリアのルナカフェさんでお話を伺いますね。
はい、
沼里さんはハンドメイド作家スクールっていうのをね、運営してらっしゃるようなんですけれども、どんなお仕事をされてらっしゃるんですか？
それはですね、今ちょうど3、4年前にハンドメイドブームっていうのがありまして、結構ハンドメイド作家になりたい人が増えたんですね。ハンドメイドサイトってなんかミンネとか、
あ、知ってます、
知ってます、イーチとかテトテとか、
見たことある、
フリーマとか、そういうのがすごい増えて、でハンドメイド自分の作ったものを売りたいって人がすごく増えたんですよね。
確かに今多いですね、
そうですね、
売ってる方ね。
でそれで増えたんですけど、結構ネットのトラブルとか著作権のトラブルとか、販売のトラブルなんかに巻き込まれる人が多くて、で結構せっかく才能があってもね、やめちゃう人が多かったりしたの で、
そうなんですか。
はい、だったらなんか私は25年ぐらい、ハンドメイド作家っていうか、ニットデザイナーと、講師をやってきたので、そういう知識をなんかもっと皆さんのお役に立てられるんじゃないかなと思って始めました。
そうなんです。もともとは、ニットのデザイナーであり、ご自身が作家さんでいらしたってことですね。
そうですね、作家と講師、やっていました。
を兼ねて、
はい、
なるほど。そこからじゃあ実際にこう作家さんを育てていこうっていうような立場に切り替えたのが3年ぐらい前っていう。
そうなんですね、
そうなんですね、
そうか。そのね、まあ、そうなるとそもそも3年前が起業ってわけじゃないと思うんですよね。25年ぐらいずっとやってらっしゃる。
そうですね、やってたんですが、あの主婦だったり、あのちょっと体調壊したりしていたので開業はしてなかったんですよ。ずっと開業届けは出してなかったんです。まだ収入がそんなに多くなかったから。で、開業届けを出して、あの仕事としてやり始めたのが3年前なんです、は
い、そうなんですよ、きちんとこう、
ちゃんとやろうと思って、
はい、はい、その なんていうんだろうな、そのままね、主婦でずっとやっていくってこともできるわけじゃないですか。
そうですね、
こうきちっと開業しようって思われたのは何か理由があったんですか？
それはですね、あの本を出そうと思ったからですね。本を出してあのスクール、まあ、最初は講座を始めようと思ったんですけれども、まあ、そういうふうに社会的に立場がやっぱりあの、なんていうかな、育成してる人って見られるわけですね、はい、そういう時にやっぱりきちんと開業届を出してあの個人事業主としてやっていきたいなと、起業していきたいなと思ったからです。
はい、社会的な、
はい、
信用
というか、そうですね、やっぱりきちんとね、信用を得てやりたいと思ったので。
すごい、はい、きちんとしてらっしゃる。
いえいえ、あの主人が厳しい人なので。
そうなんですか？
厳しいんです、厳しいんです。ちゃんと税金のこととか、そういうあの、まあ、あのなんていうか社会的信用を得ることに対して厳しい人なので、はい、きちんとしたいなと思いました。はい、
ご家族はそうするそのきちっとしてらっしゃるご主人。
そうですね、きちっとしてますね。はい、もう真面目で、はい、はい、
お子様はいらっしゃるんですか？
子供はね、3人いるんです。はい、で子供はですね、今23歳の女の子と、はい、20歳の男の子と16歳の女の子と3人。
はい、はい、3人のお母様でいらっしゃる、はい、でさっきちょっと伺ったお話だと、ご主人 の、はい、あのお仕事とか関係でこう何回かこう日本から海外へ行かれてるって。
そうなんですね、はい、うん、で1回目は主人がアメリカの大学に留学したので、あの会社で社費留学だったんですね。で1年間あの UC バークレーっていうところに留学したんです。でそこにまあ1年いまして、でまた3年後に今度はあの仕事で海外赴任でまた行って、で、うん、まあ、その時ちょっと私が体調を崩してしまいまして、
アメリカで体調を崩すっていうのもなかなか不安なんじゃないかなってちょっと素人的には思うんですけど。
そうですよね。でももうあの崩そうと思って崩したわけじゃない
ですね。まあ、そうですよね、やむを得ず。
そうですね、はい、
はい、あ、お茶が来ました。
あ、はい、じゃあ、
はい、はい、わ、すごい、
はい、こんにちは、
はい、奥へお願いします、はい、はい、
お
茶
が来ました
。大丈夫ですか？
大丈夫ですか？はい、はい、
すごいですね。
ちょっと中身がなくなりました。ろうそくの火消していただくようにお願
いします。はい、はい、ちょっと写真
撮っちゃおう。ちゃんとなんかね、すごいですね、キャンドルで。
そうそう、前もね、うん、こういう感じだったし、これ、前もこれ頼んだんです。
素敵、
ね、ちょっといい感じだった、
うんうんうん、
はい、
本格的
ね。そうですね、
はい、
はい、
というわけで、素敵なお茶が届いたので再会を、
はい、はい、はい、ですね、そうで2回目にアメリカに行った時は子供が3人に増えてたんですね。
あ、最初は2人だったんですね。
最初は2人だったんですけど、で2回目だからちょっと油断しちゃったんですよね。
あ、確かに慣れてるし。
そう
1年行ってたし、
そう1年行ってたし、もう2回目だし、まあ、子供1人増えてるけど大丈夫だと思ったんですよね。
いけるみたいな。
そうで、今回は予防接種も全部受けて完璧みたいなで行ったんですけど、やっぱなんかすごい疲れちゃったんですよね。
それはママが
そうですね、子供が8歳と5歳と1歳だったので、小学校と幼稚園生とあと1歳で、その
手元に
そうで、アメリカって全部送り迎えしなくちゃいけないんですよね、子供。
聞いたことあります。
そうだから、その送り迎えが時間がずれてて3回ぐらい送り迎えしなくちゃ、
1歳のお子さんも
連れて、
ああ連れて
行って、でお弁当も作らなくちゃいけなかったし。
あ、そうか、給食ないんですか。
そうなんで、あの行ったばっかりの時に、あの、まあ、行く前にも荷物をね、いろいろと出しますけど、行った時もあの荷物がね、あの航空便と船便と何回も届くんですよ。でそれもまた疲れちゃって。
確かに。
で航空便も 片付け終わってふっとしたらなんかちょっと具合が悪くなっちゃったんですよね。緊張の糸がプツって切れたってやつですかね。
なるほど、そっかそっか、確かに張り詰めてる時はいいですもんね。
そうなんです、張り詰めてたものがプツって切れちゃったらなんか急に具合が悪くなっちゃ、なんか急になんか涙もろくなっちゃったりして、でなんかちょっとなんか意識が朦朧としてちょっとなんかおかしくなっちゃったんですよね、疲れて。
その時もずっとアメリカに行ってらっしゃる時もニットはやられてたんですか？
あ、いや、その時はねちょっと忙しくて無理でした、はい、引っ越しとかね、
お休みしてた。
そうですね。
そっか、じゃあその好きなこの制作活動もできずに、こう子育てに集中して。
あ、1回目の時はできたんですよね。
そうなんですか。
1回目の時はちょっと手芸やったり、パンも作ったり、お友達となんかお花やったりする時間はあったんですけど、もう2回目は具合悪くなっちゃったので。
あ、それどころじゃない。
いや、でもまた、治ってきてからそういえば
やりました、
やりました、やりました。トールペイントの教室にも行きましたし、
すごい、
なんかパッチワークとかもやってました、そういえば。あ、刺繍もやってました。あ、やってました、やっぱりやってました。
そのなんだろうな、ご病気されてた期間ってはどれくらいだと。1年ぐらいとか。
最初半年ぐらいで1回ちょっと良くなったんですけど、うん、でちょっと子供たちをディズニーランドに連れて行きたいと思いまして、ロサンゼルスのディズニーランドに4泊ぐらいで、
ね、
そう連れて行ったんです。したらまた具合が悪くなっちゃって、でなんかちょっとそれでまあ再発っていうかしちゃって、でまあ、その後2年ぐらい寝たり起きたりの生活で、あと10年ぐらい調子が悪かったですね。
そうなんですね。アメリカ相当長くいらしてたんですか？
いや、アメリカは、ね、1年で帰ってきました。
で帰ってきてからの、
そう、帰ってきてからも具合が悪かったんですね、ずっと。
そうだったんですね。
なかなか良くならなかったんです。最初のなんか、まあ、ちょっと初期治療がね遅れちゃったのが原因かもしれない、アメリカだったから、
やっぱりなんかおかしいなって思ったらすぐ受診して、
受診してくれたみたいですけど主人が、で最初内科に行ったんですよね。したら内科では違う、
何もない
とできないって言われて、でなんか精神カウンセラーみたいなとこに行ったらしいんですけど、そこもちょっとなんか違うと言われて、でなんか精神科の先生のところに行って薬を飲んだら眠れるようになったんですけど、なんかちょっと薬が強かったのかな、なんかそれからちょっとコンコンと眠り続けてしまって。
怖いですよね。起きなかった。
そうですね、何日か寝てたんじゃないかな。そのだから具合が悪い時も3週間ぐらい、なんか自分はずっと夢だと思って、
なんか現実なのか何なのかっていう、よく
なんか変な長い夢だなと思って、だからよく分かってなかった。
そうだったんだ。そのご病気の状態から復活、どうやって復活したんだろう、
どうやって
気づいたら復活してたんですか？
いや、もう子供が3人いるから、朝は主人が送ってってくれたんですよね、だけど迎えには行かなきゃいけないわけですよ、どうしても子供が具合が悪くても何しても、だからもうフラフラだけど毎日迎えに行って、でまあ、ご飯とかは主人が買ってきてくれたんですけど、でも子どもの宿題とか見てあげなくちゃいけないから、英語だから見て、だからもうそれと洗濯とそれだけはやらないといけないから、もうそれだけ毎日ヘロヘロにやりながらやって。
そうだったんですね。もうルーティンにして。
そうですね。であとはこうなるべく寝て、1歳の子にはずっとビデオを見せて、ひたすらビデオを見せて、ご飯食べたら寝かして、
いい子ですね。
そう、いい子だったの。天使のようですよね。泣かないし、
寝るのみたいな。
そう、
すごい。
そうなんです。
いいな。
そう、だからそういう感じでした。
そうだったんですね。そんなご苦労なさって。
はい。
で、まあ今すごく活躍されてらっしゃるわけなんですけれども、なんでしょう、ご自分で事業としてやっていこうってなった時に、ご家族の反応ってどんな感じでしたか？最初から頑張れって応援してくれた感じだったんですか？
いや、全然全然でも結婚した当時から最初看護婦だったんですね、私。
はい。
本 当は普通高校に行って、はい、まあ、文化服装学院とか、まあ、ファッション系の専門学校に行ってファッションデザイナーになろうと思ってたんですけど、親に反対されちゃったので、普通高校に行くなら近所の高校に行って事務になれと言われて、
一般職に就けと。
そうそう、でそれは絶対に嫌だったんですよ。事務は絶対向いてないと思ったので、だから行こうと思った高校にたまたま看護科がついてたんですよ、
はい、
で看護婦ならなってもいいとなぜか言ったんですよ。
手に職だし。
そうだから、まあ、じゃあ看護婦になって、そしたらなんか二十歳で看護婦になれる最短コースだったんですね、うん、その高校看護科行って短大とか専門学校行って二十歳で看護婦になる、じゃあ看護婦になったらお金をいっぱい稼いで自分でデザイン学校に行けばいいなって中学生だから思った。
中学生でもうそこまで考えたんですか。
いや中学生だからね、ちょっと知能足りなかった
んだけど。いやすごい立派だと思いますよ。
いやいや、だから、うんうん、看護師さんね、お給料いいみたいだし、行けるんじゃないかと思ったんですよね。
でそのルートに乗っかったわけですね。
そうですね、はい、行きました、うん、そのまま、はい、だから本当は短大出た後、まあ、4年生大学の看護科に編入の話もあったんですが、はい、それはちょっと蹴って、やっぱ3年、看護婦で働いてお金を貯めて、まあ、その間に手編みの資格も取りまして、でそしてデザイン学校に行って、でその前に結婚したんですね。
はいはい、
デザイン学校に行く前に
結婚もなさって、
そう結婚してで主人に、もう付き合ってたので、私これからデザイン学校行っちゃうから今結婚しないと結婚できないと言って、
もう脅しですね。
そうそう、もう今結婚しないと結婚できないから今結婚してと言って、
逆プロポーズみたいな。
もう23で結婚すると決めてたので。結婚してもらってからデザイン学校に、でその時も午前中は看護婦でパートしながら夜間で行ける学校を探して
デザインのお勉強して、
はい、
すごい努力なさってる。
そうですね、もう絶対になりたかったんで、もう絶対になるって決めてたので、でそれでもうデザイン学校行ってるうちから本とかに作品を応募したらもうどんどん入賞してたので、
そうこれね、お写真も、ぜひブログの方に貼り付けたいなと思うんですけれども、本当素敵なんですよね。
ありがとうございます。
ブログのリンクも貼らせていただくので、はい、皆さん見てほしいなと思うんですが、
はい、ちょっとね、昔の本に載ってるやつとかね、なんか著作権の関係で出せないものもいっぱいあったりなんかするんですが、結構デザイン性の高いものを作っていたので、
素敵
ですよね。まあ、書籍の編集者さんから、はい、なんかまあ、テレビチャンピオンに出ないかとかも言われてたんですけど、
はい、
でその時はちょうどたまたま子供が生まれたばっかりだったり、まあ、企画が通らなかったのかもしれないですけど、
でちょっとタイミングが、
タイミングが、そうで、そしたらほらアメリカに行くことになってしまって、で行って帰ってきて、で子供産んで、で今度はビーズにハマって、ビーズの方でも本コンテストに入賞したり、いろいろとお店で働いたりもしてたんですけど、また今度はまたもう一回海外に行くことになっちゃって、で病気になっちゃったので、なんかね、いつもこうあともうちょっとで慣れそう、あともうちょっとで慣れそうって時になんかチャンスを逃してまた一からという、それが長くてですね、だからなかなか慣れないからいろんな経験をしちゃったんですよね、
それが今ではものすごい強みに変わって、
そうですね、で結局2007年から、まあ、ちょっと先生の紹介だったんですけど、書籍で最初はニッターってデザイナーさんの作品作る仕事を1年して、その後自分のオリジナル作品を発表する仕事をずっとやらせていただいて、
それニットの方で、
ニットの方で、だけどやっぱ体調が悪いからあんまりできなかったんですよ。もっと6点作ってくれとか言われても3点ぐらいしか作れなかったり、打ち合わせに来てくれって言われても行けなかったりして、でチャンスをいっぱい逃しちゃったんです。だそういうのがあったので、でもやっぱりそこで育てていただいたのでね、でそこで育てていただいていろいろ教えていただいたことを今度はこれからやりたい人にね伝えていきたいなと思いまして、
そういうね、ご自身も紆余曲折っていうのかな、なんかしながらね来られてるので、 沼里さんのスクールは、なんていうんでしょう、受講者にあったかくできてるのかななんて。
そうですね、おかげさまでね、やっぱりあの子育てやあの、まあ、病気だったり、あと 介護も経験してるんですね、父の。
あ、そうなんですか。
父ががんになりまして、その時にあの手芸教室を一回やめちゃったんですけど、でそれとか、まあ、あと、まあ、いろんな経験、まあ、看護師もやってたし、まあ、いろんな経験をしているので、結構、まあ、いろんなかあの生徒さんの気持ちが分かるというかね、はい、いろいろアドバイスができるので、あの生徒さんにはあのすごくあの、喜ばれて
ますね。そうですよね、はい、なんかそのなんて言うんでしょう、ノウハウだけじゃないあり方の部分とか、
そうですね、うん、
この辛いところの乗り越え方とか、
そうですね、
ところまでもね、なんかひっくるめてトータルで、ね、そうですね、教えていただける素敵な先生ですね。
ありがとうございます。いえいえ、でもなかなかね、ちょっとこう難しい、ちょっとやっぱりこう親身になりすぎちゃうと、あの、はい、うん、それもちょっとね、うん、いけないので、なんかこう厳しさと優しさのバランスを どこまで取っていくかというのをね、やっぱプロとして仕事していくにはやっぱりある程度のね厳しさ、期限を守ったりとか、うん、クオリティ、あ、作品のねクオリティを保ったり、そういうのも必要なので、やっぱそういうところをアドバイスしながら、いや、まあ体を壊さないように、あの自分の生活とのバランスを取りながら仕事をしていけるような方法をね、あの教えています。
はい、ちょっとねお話があの戻しちゃうんですけれども、はい、なんか 著作権、
はい、
あのハンドメイドにおける著作権って先ほどおっしゃってたんだけど、はい、ちょっとそのどういうことだろうって言ってこなかったんですよ、うん、
ね、うん、
ハンドメイドってなんか手作り品だから全部がオリジナルなのかなっていうイメージなんですが、
う
ん、
そうですね、だけどやっぱり、うん、結構こう本を見て、うん、今あの素人さんも多いので、うん、本を見たり、うん、キットを見て作ってそのまんま作って売っちゃったりとか、
あとはそれダメなんですか。
ダメなんです。そういう方と か、あとキャラクターとか、はい、あと、うん、あのデザイナーさんの布とか、例えばあのキティちゃんとか、ウルトラマンだったり、そういう布、あとディズニーとかね、はい、そういう布とかを使っちゃいけないんですよね。
そうなんですね。
そういう布を使ったりして作って売ってもいけないし、あとはあの布なんかも、はい、あのソレイヤードとか、まあ、あのソーソーとか人気の布があるんですけど、それも作って売ってはいけないんです本当は。
それはもう販売の段階でそういうのが書いてあったりとか、なんかとかに、
そう、布今布とかを端っこを見ると、うん、はい、あのこの布で制作して販売してはいけませんとか書いてあったりもするんですけど、でも分からないのもあるんですよね。だからあので、素人さんで知らない人も多いので、
結構知らない
知らないので、知らないから作っていっちゃったりする人も多いので、
やっちゃいそう、
そう、でもまああのね、ディズニーさんとか、うん、あのジブリさんとかも、うん、その一つ一つ全部ね調べて、うん、著作権違反だよっていうことはできないので、うん、あんまり悪質でない限りはそんなに全部はね、
あの見て見ぬふりして、
まあ、言えないっていうか言い切れない部分があるけど、本当はね、
本当はダメなんですね。
本当はダメなん
だね。なるほど。やっぱりそういうの知らないで、なんか適当に自己流でやっちゃってる方もいるかもしれないから、なんかね、そういう意味でも広めていくっていうのは大事ですね。
そうですね、だからやっぱそういうのをちゃんと知ってほしくて本を出したいと思ったんです
よ。なるほど、そうなんですね、
はい、だからあの本を、まあ、2冊出してるんですけども、2冊ともそういう著作権ですとか、まあ、あの、まあ、開業届だったり税金だったり確定申告とか、そういうあの仕事にするために大事なことを書いてもらったんです。1冊目がですね、こちらの、ブティック社さんから出しました、はい、ハンドメイド作家になりませんかという本です。
はい、ハンドメイド作家になりませんか、
はい、でこっちはあのハンドメイドに特化したあの、出版社さんから出ましたので、うん、すごくこう、うん、イラストや写真が多くて分かりやすい内容になってまして、うん、
見やすい、
すごく女性がね、
本当だ、あの、うん、
女性が好きそうな読みやすい感じになってます、ね、これ、うんうん、ここ著作権のなんですけど、
本当だ、
こうイラストで、
これは NG とか、
そうそう、うん、あの丸とか×とかで、一目で 見てね、分かるようにね、分かりやすい感じになってるので、
うん、なるほど、うん、
写真の撮り方とか、ブログのやり方とかね、今の、あの時代の、
いいじゃないですか、
あってこう書いてあるんです、ね、
売上アップのコツが知りたい、
そうそう、売上アップ、
これすごい皆さん読みたいんじゃないかな、そう、
あとネットショップの始め方と
か、ね、いいですね、うん、いいですね、
そういうのもあるんですよ、これ、うんうん、はなぜここの出版社さんを選んだかというと、うん、この前にこの1年前にハンドメイドマーケット始めようっていう本があるんですけど、うんうん、これを見て、はい、ああこれと同じような本を作ってほしいなと思って、
は
い、
あれこれは沼里さんの本？
違います、
これは別の方の本、
これは別の方、うんうん、これを見てこういう感じの本を作ってほしいと思って、そういう感じの本が作れる内容の企画書と内容を書いて持ってったら通ったんです、
ね、すごい、はい、行動力がすごいですね
そうではない、そしたらこの本がね、はい、割とあの人気だったらしくて、うん、あのこの2冊目は、うん、はい、あの夏目社さんの方からご依頼がありまして、はいはい、あのこっちも監修してほしいってことで、ハンドメイド、あ、自分のブランドを立ち上げるハンドメイド作家、売れっ子になる法則というね、
お、気になりますね、
はい、これも、うん、あの監修をさせていただきました。でこっちはね、あの、うん、夏目社さんは、はい、ビジネス書とか実用書が得意なんですね、うんうんうんうん、だからあのすごくこう、うん、なんていうかな、分かりやすい、
これも読みやすいですね、
これもね、すごくカラーが多くて、あのイラストや、写真も多くてね、すごい分かりやすい、
は
い、漫画があったりして、このミキちゃんだったかな、ミキちゃんがハンドメイド始めて、あのハンドメイド作家に なりたいっていうので、それに私がアドバイスしていくっていう形の漫画を、
はい、吉井先生みたいな
感じ、そうそう、吉井先生でなんかね、このプロフィール写真にね、うん、あの髪の毛くるくる巻いて撮っちゃったら、うんうん、全部この中がくるくるなの、
そうなんですね、イメージがくるくるのイメージ、本当だ本当だ、
いつもくるくるしてないんだけどでしかもね、程よくふっくら描いてくれて、
本当だ、ふっくらしてる、
イラストレーターさんがね、程よくふっくら描いてくれて、いい感じ、
いいですね、
描いてくれました、はい、
そうなんですね、はい、
だからでも著作権とかあとね、はい、なんだろうな、
いろいろと法律的なものとか、
そうですね、うん、商標権とか意匠権とかそういうのもね、ちょっと分かりやすく書いてくれてありますよ、特許とかね、そういうことも、だからこれは、あのハンドメイド作家さんだけじゃなくて、あの新しく個人事業主になった人がすごくこう、あの読むとね、分かりやすいって言ってくださるんですね、
確かにです、
で
とても、
はい、でこういうふうに一つにまとまってる本って今までなかったので、うん、今まで あっちこっちの本を探さないとね、うん、あのなかったんですけど、これは一冊にまとまってて、すごい販売も講師も、あのデザイナーの仕事も書いてあって、あとそういう著作権やね、開業届や、あの個人事業主として起業するため の、 あの内容も書いてあるので、すごくあのいい本だと思います、
いいですね、
はい、
うん、ぜひなんか
これはベストセラーになると思います、
そうですね、これちょっと面白そう、
はい、
う
ん、はい、
読みやすいです、何しろ、
そうなんですよね、はい、あの、うん、見開き2ページで 1項目ずつ書いてあるので、うんうん、すごく、あ、そうそう、あと原価計算とかね、あ、そういう
女性が苦手なとこじゃないですか、
そういうねハンドメイド作家さんちょっとお金の計算苦手なんですよ ね、だからそういうこととか、マーケティングとかね、
いいですね、
ブランディングとかね、そういうこともね、
いいですね、
コンセプトの設計とかね、はい、そういうの全部書いてあるので、
はいはい、もう全てのハンドメイド作家さんに読んでほしい、
そうですね、うん、本当に、あの私結構ねハンドメイドがブームになって何冊もハンドメイドの本が出たんですよ、だこれが一番いい本だと思いますね、分かりやすくて、あ、まあ、これ両方ですよ、
はい、
この2冊が
ね、
この2冊が一番分かりやすくていい本だと思います、
はい、
それはもう何て言ったってプロが監修してるんですからね、
そうですね、
間違いない
ですね、そうですね、はい、ぜひ、はい、では自分のブランドを立ち上げるハンドメイド作家売れっ子になる法則、
はい、
リンク貼っときます、あともう一つ、はい、ハンドメイド作家になりませんか、
はい、
はいはい、
ぜひぜひお手に取っていただきたいですね。はい、では、後半では、はい、プライベートな部分お話伺っていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？あと一歩のところでいつも障害にぶつかって頓挫するという悔しい思いをね、何度も繰り返してきたという沼里さんなんですが、私たちもそういうこと結構ありますよね。それはきっとね、本当にそれやりたいの？と神様に聞かれているお試しのようなものかもしれません。沼里さんのようにめげずにまた一からやり続けることで気づいたら成功してたなんてことが起きるのですね。そして失敗をたくさんして試練を乗り越えるということは、私たちの後に続く人たちへの道しるべとなって、それがね、私たちの資産となっていくのです。次回後半部分では沼里さんのプライベートの部分を中心にお届けします。楽しみにしていてください。それではここで3月に行われる沼里さんの講座のご案内をいただいております。締め切りがね、間近に迫っているものもありますので、興味のある方はお早めに申し込みをしてください。リンクの方ブログに貼っておきます。
講座やセミナーのお知らせですけれども、3月1日木曜日、手仕事マルシェというのが男女共同参画センター横浜、JR 戸塚駅より徒歩3分のフォーラム戸塚というところであります。でそこで14時から15時まで、ハンドメイドを趣味から仕事にするにはという、お話をいたします。
これ沼里さんが講師としてお話ししてくださ
る、
は
い、そうですね、講師っていうか、体験談みたいな感じなんですけども、私のこの、今までの経歴っていうか、そういうのをお話しして、はい、でそこからどうやって仕事にしていったかっていうのをお話ししてくださいって言われてるので、そういうのをちょっとお話ししてみようと思います。
はい、じゃあぜひ、はいね、ハンドメイド作家というかね、はい、今趣味でやってらっしゃる方にはぜひ聞いてほしい、
は
い、
そうですね、はい、
他にもありますね。
はい、他にはですね、3月3日の土曜日と3月18日の日曜日には防具学園の東京校と横浜校で、インスタデビュー講座と初めてのブログ講座っていうのを、やらせていただきます。
なんですってなんですって、それはそ、ハンドメイド作家さん向け。
そうなんです、ハンドメイド作家さんっていうのは、ちょっと機械に弱い人が多いんですね。
手作業ですもんね。
そうで、作品はすごく上手に作っても、そういうのを写真に撮って情報発信したりするのが苦手な人が多いんですよね。でこう登録とかできないっていう人が。
ああ、そうそれが嫌なんですよ。
そうだから、そういう人に登録してって言われてですね、簡単な使い方だったり、はい、あと写真もね、スマートフォンで簡単に、素敵な写真が撮れる方法とかを教えまして、でインスタグラムに登録して、インスタデビュー講座と、あと午後からはブログを始めてね、写真を撮って素敵な作品を、もっとネットで紹介して、もっと仕事とかね、そういうのつなげていきましょうっていう講座をやります。
いいですね、今の時代に沿った、
そうなんですよね、
ハンドメイドの売り方ですね、
そうですね、やっぱこれが私がハンドメイド作家育成の講座やってても結構人気なんですよ。
気になりますもん、
はい、楽しいですよね、作ることとかね、売ることとか教えることも大事ですけど、そういう今こうやっぱ情報発信してね、みんなに知ってもらうっていうのがすごい大事なので、
確かに、
はい、そのきっかけになればと思います。
いいですね、はい、これも興味深い。これはお申し込みは、
これはですね、防具学園さん の、サイトから申し込んでいただくと。
買いました、はい、そちらのサイトもリンク貼らせてもらっていいですかね。
はい、よろしくお願いします。はい、はい、それともう一つありまして、3月19日の、15時から16時半に、埼玉の大宮ソニックシティっていうところで、平成29年度埼玉市魅力ある商店創出事業、今すぐできる集客テクニック講座っていうので、映える写真でいいねをアップっていうのを 一緒にあのこのハンドメイド作家講座で写真講座やっている、はい、あの丸山澄さんっていうフォトグラファーの方が教えるんですね、はい、でそれのお手伝いに私も行きますので、あの、うん、ぜひあの写真、はい、素敵な写真がね撮れるようになっていただきたいの で、 いいで、ね、来てください、
はい、じゃあお写真の、
はい、
SNS とかで使えるお写真の撮り方の講座、
はいはい、そうなんです、はい、それもスマ、今やっぱりスマートフォンでね簡単に撮りたい人が多いので、うん、スマートフォンで簡単に撮るため の、うん、あのテクニックだったり、あとこうコーディネートだったりね、うん、そういうのをお教えしますので、
お、実践的ですね。
そうですね、やっぱりね実践がすごい大事なんですよね、
うんうん、
あの皆さんこうね、うん、あのこう押すだけなんですけど、押すだけのが難しいんですよね。
そうなんですよ、センスなんですよ、あれも。
そうで押すだけじゃなくてね、やっぱ光、うん、一番大事なのはね光の向きとか時間とか、そういうのが一番大事なんです
ね。そうなんですか、
はいはい、
そういったあたりも聞けるということで、
は
い、
そうですね、
あの大宮の方は申し込みはやっぱりリンクか何かあるんですか、
ね、あります、これも、はい、ね、2月の23日までに申し込まなくちゃいけないので、はい、こう自治体ですとか、はい、商工会議所ですとか、はい、あの防具学園さんなんか、はい、そういうところでいろいろと講座をこれからやらせていただきますので、あのぜひぜひあのハンドメイド作家の皆さん、はい、あの受けに来てください。
もしね、あの、はい、例えばこれ聞いてらっしゃる方が、はい、ぜひね、まさとさんにこんなセミナーやってほしいっていう依頼をしたいなと思った時には、はい、どこにお申し込みとか問い合わせとかは、
あ、それはですね、うん、沼里よしえのハンドメイド作家スクールっていうホームページがありますので、はいはい、そちら の、 あのお問い合わせ欄からお申し込みいただけると、
はい、はい、赤よちゃん、そちらのホームページのリンクも貼らせていただきます、
はい、
はい、じゃあそこからお申し込みをお願いいたします。
はい、はい、お願いいたします。はい、
この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SP ゼップ斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。